聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。26日この木曜日ですねが昇天日でした。ルカ文書によると復活のイエスは40日の間弟子たちと共に過ごされて、弟子たちの見ている前で天に上げられたと。平日のね木曜日のことだし、なかなか、この日のことを覚えてですね何かをするというのは大変難しいのですが、バッハがいた時代はこの昇天日っていうのは、キリスト教の三大祭りに次ぐ四つ目の非常に大きなお祭りだったみたいですね。イースターがあってペンテコステがある、その間にこの昇天祭というのが行われていた。どうもそういうことらしいですね。バッハ自身が受難曲とか、それから、復活のね、イースターのオラトリオとか書いてますけど、昇天祭もオラトリオ書いてるんですね。だからそれくらい大事な日だったということなんだと思います。で、ルカの書いた使徒言行録にこの40日間弟子たちと共にいたということが書かれているわけですけども、40日って言われるこの40という数字がね、こう一つ二つとこう数字を積み重ねていって40個になりました、で40日ですという、もちろんそういう意味もあるのかもしれないんだけど、でもこう40という数字はね一つのこう完全数、そういう文化ですので、40というのが完全な期間という特別な意味付けがなされている数字なんですね。完全になるまでの間、復活のイエスは弟子たちと共におられたのだと言っているのかもしれないですね。はっきりしたことはわからないんですよ。でももしかしたらそういう意図があるのかもしれない。イスラエルの文化でその40というのがとても大事な数字というのは、例えばエジプトを脱出したイスラエルの民が、こう、荒れ野を放浪するわけですよね。40年と書かれてますよね。世代が一世代、こう、交代するまで荒れ野を、行き来していたというね。信仰的な、こう、なんて言いますかね、浄化がされるのに、一世代とにかく送らなければならないということでしょうね。でも本当に40年、1年、2年って足して40年だったのかどうかはわからない。世代が交代したことは事実なんだけど、本当に40年なのかっていうことはわからない。でも必要な間だったんだろうっていうことだけはわかりますよね。イエスが洗礼を受けた直後に、悪魔の誘惑、サタンの誘惑に遭われたと書いてある。これも40日、40夜っていうね。40日40夜って言ったら、天地創造でね、ノアの箱舟がこう、水に浮くわけですけど、その降った雨も40日40夜降り続いたとかね、言われてますよね。それから、主の苦難を覚えるレントっていうのが40日。正確に言うと46日。日曜日を除くので40日ですよね。それからあまり、こう、塊として意識されることはないんですけれども、主のご降誕を待つアドベントっていうのがありますよね。それから、25日がクリスマスで、年明けの1月6日が、光源日と言われますよね。アドベントの初日から光源日までが、だいたい40日です。ちょっと足りないんですね、40にね。今年が多分その期間が一番長い年にあたりますね。今年は全部で41日あるんです。 これ非常に珍しく、一番長いです。どうしてそうなるかっていうのはね、25日が固定されるから、固定した日だから、前後の日曜日からね、アドベント数えちゃうので、25と1月6は固定されてるんだけど、その前が、必ずしも4週間、28日で収まるとは限らないっていうね。今年の場合はそれが一番長くて、5週間ありますからね。そこだけで35日っていう。そういうことになるので一番長いんですね。まあ、前後するけど、だいたい40日なんですよね。だから教会歴を考えた人はなかなかすごいと思います。こう見事に40日という期間をこう大事な時にこうちゃんとセットしてあるんですね。なかなかすごいことだなと思います。あ、その40というね、この復活のイエスが40日いたという、これはさっきも言いましたように、ルカ文書しかないので、これらの日のことを考えるとしたら、どうしてもルカの福音書とか、使徒言行録を当たらないとわからないんですね。で、その復活のイエスが弟子たちのところに現れた日々のことを書いてあるのは、やっぱりルカ福音書なんですよね。で、ちょっと長いんですけど、ルカ福音書引用してみますね。これはね、24章にある言葉です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいと書いてあるんですね。で、この言葉の中でその40日いる意味、つまり弟子たちが完全なものとなるまでの間、イエスが一緒にいてくださることの意味をこう引き出してみたら、今お読みした言葉の中にね、こういう言葉がありました。心の目を開いてというのね。もう一つは、モーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ず全て実現すると書いてあるわけです。モーセの律法と預言者の書と詩篇というのは、我々が言うところのいわゆる旧約聖書ですね。だから旧約聖書に預言されてある事柄は必ず全て実現されるのだというのがはっきりと分かるまで、つまり心の目が開かれるまでが非常に大事だったっていうことですよね。それが40日という言葉の意味なんだろうと思うんですよ。だから心の目が開かれるまでの間、復活のイエスは私たちと一緒にいてくださったんだっていう、そういうイメージなんじゃないかなと思いますね。そして多分弟子たちは、人々を恐れる必要はないよとかね、神様のご計画っていうのはそういうものなんだよということを知って、そして安心をし、力も得て、で、イエスがいなくなっても、見えなくなっても、その後を生きていくのに必要な、まあ、ある意味の覚悟とでもいうようなものを彼らが感じた。その時に、これも福音書に書いてありますが、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。ってルカ福音書に書いてあるんですね。そういうことになったんだろう。つまり弟子がある種の覚悟を決めて、心の目が開かれた時に、イエスは彼らを信頼して、彼らのもとから離れていった。で、もうそういう状況ですから、イエス様がいなくなるということを悲しむ人はいなかったっていうことですよね。そのことも書いてある。イエスを死を拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰ったって書いてあるんですよ。まあまあ、ね、福音書に出てくる弟子たちっていうのは、 特にマルコの福音書に出てくる弟子たちっていうのは、まあ無理解の塊みたいなね、イエスの一番そばにずっと一緒にいたのに最後までイエスのことをよく分かってない連中、その代表として十二弟子っていうのがいるわけですよね。マルコの福音書はそういう書き方をしています。でもその弟子たちが何も分かってなかったっていう、その弟子たちがしかし心の目が開かれて、そのイエスの後を我々は従っていくっていうことの意味が本当に分かって、それが神様の祝福のご計画なのだと理解して、初めて覚悟みたいなものが生まれた時に、イエスは我々のところを離れていって、そのこともまた私たちにとっては喜びだったんだ。悲しみなんじゃなくて喜びなんだと信じることができた。そのために必要な間、イエスは私たちと一緒にいてくださったって、そう告白している。そういう証拠なんだろうと思うんですね。彼らが大喜びしたっていう言葉、この一言に書かれている思いっていうのは、そういう思いなんだろうなと思います。つまりイエスが天に昇られたっていうのはそういう意味があるわけで、だからバッハはこれをやっぱりね、オラトリを書き上げて、とっても華やかな曲なんですよね。トランペットの音が入ってね、聴いてるとものすごく晴れやかな気持ちになる、気持ちが高揚するような、そういう曲ですよ。それが作られてるんですね。その、まあ、弟子たちの気持ち、大喜びをしてっていうのが、まあ、バッハに乗り移ったような曲ですよね。我々はなかなかそういう昇天日をそういうふうに過ごすことは難しいんだけれども、でも昇天っていうのはそういう意味があるのだろうと思いますね。で、今日はヨハネ文書を読んでますよね。ヨハネ文書には40日のことは書いてないんですね。先週もちょっとお話しましたけど、復活のイエスと弟子たちの間で、ね、行われて一番大きなことは、イエスが炭火で焼いた魚を用意してあって、一緒に朝ごはんを弟子たちと食べましたっていうお話が、復活のイエスの一番大きな出来事だったわけです。で、その中で、ペトロに対してね、私を愛するかって3回聞いたとかっていう話が出てくる。そういうわけなんですが、だから40日のことは書いてないんですね。でも、復活のイエスの思いみたいなもの、つまりルカ福音書が丁寧に40日間に書いてある、あれと同じようなイエス自身の思いみたいなものは、だからヨハネ福音書ではその復活の後のところを尋ねてもないわけですから、書いてないんですが、じゃあ全くないのかって言ったら、そうじゃなくて、それが例えば今日お読みいただいた17章にすでに書いてあるんだと思うんですね。ヨハネ福音書というのは21章までありますでしょ。ところが、13章、もうだいぶ前ですよね、ヨハネ福音書というか、真ん中より前ですよ。そこで、イエスはね、エルサレムに入城するんですよ。そして、ごめんなさい、これ12章だ。12章でエルサレムに入っちゃうんですね。もう最後の1週間。で、13章何したかというと、弟子たちの足を洗うってあの話ですよ。それ13章ですよ。21章までしかない物語のうち、もう12章でエルサレムに最後の1週間目に入っちゃって、13章には弟子の足を洗うんですよ。でその後どうなったかというと、弟子の足を洗ってこの意味がわかるかと言って、ずっと告別説教というのがその後続くんですね。で、告別説教が終わって17章に入るとお祈りなんですよ。こうね、礼拝で牧師がね、説教を語った後お祈りしますでしょ。それと構造は一緒なんですね。イエスが弟子たちに最後の説教をするわけですよ。で、その説教が終わってお祈りをするんです、ね。今日読んだのはそのお祈りの言葉ですよ、17章はね。だからイエスの、弟子たちと共に過ごしている中での最後のひととき、十分にイエスが語って、そして弟子たちのことを神様に委ねる最後のお祈りをしたっていう箇所ですよね。 で、その祈り今日読みましたけど、それをもう前編、とにかく弟子たちのことを取りなす祈りですよ。まあ、他の教官福音書とは違って、ヨハネ福音書のイエスというのは、もうすでに十字架で殺されるということを受け入れておられるんですね。よく僕らが、受難週とかになると思い出すけど、ゲッセマネで血のように汗を流してこの杯を取り除けてくださいって悩むイエスの姿を僕ら見るわけだけど、ヨハネ福音書はそういうことは書かないんですね。だからイエスは例えば十字架につけられるまで、そのゲッセマネで逮捕されてね、大祭司の庭で尋問され、それからピラトから死刑の宣告を受け、十字架にかかるっていうその日々のことを僕らは知ってるわけですけど、その中でイエスはほとんど何にも喋らないでしょ。ピラトから、俺はお前を殺す権威だってあんだぞって脅されても、イエス何も言わないって、もうたった一言とか二言しか喋らない。それはあなたが言っていることですって言ったっていうね。あなたはメシアなのかって言われたときに、それはあなたが言っていることですって答えたって、それしかないんです。何にも喋らないんでしょ。でもね、ヨハネ福音書読むと違うんですよ。堂々とやり取りするんです。ピラトともね、堂々とこうやって論戦するんですよ。どうしてかって言ったら、イエスはもうね、十字架にかかる前から、なんて言いますかね、世の救い主として振る舞ってるんです。権威あるものとして振る舞ってるんですね。もう受け入れてるわけです、すべて。だから、その、告別説教の長いお話とお祈りとセットして、弟子たちにすべて委ね切って、あとは任せてるんですね。もちろん、その、救い主が去った後に送られるものがあるということはもちろん話してるんですよ。だから弟子たちのことはもう大丈夫だ。神様に私が取りなすから、お前たちはもう大丈夫だ。もうあとは私の名によって祈れば、あなた方自身の祈りがそのまま神様に聞かれるんだから大丈夫だ。という、そういうことですよね。そうやって全部バトンタッチして、イエスは粛々と十字架にかかって亡くなられるっていう。そういうストーリーになってますよ。で、その最後の祈りのところで、お前たちをこう捨ておくんじゃない。そこに置き去りにするのじゃないよっていうことを祈るわけですね。聖なる父を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってくださいって祈るんですね。で、どうしてなのかって言ったら、それは彼らも一つとなるためです。というお祈りです。私たちは、まあ、人間としてもそうだし、あるいはまあそうね、キリスト教の信者だという点においてもかもしれませんけど、まことに豊かなバラエティに富んでますでしょ。と、まあ、悪く言えばバラバラですよね。新学校で僕今半年だけキリスト教概論の授業をやるんですけど、その最初のところでね、私たちはキリスト教を信じている、まあ、まして神学をしようとしてここに集まっているわけですけど、その時に誰もあなたの信じているキリスト教と私が信じているキリスト教が本当に同じかどうかっていうことはあんまり問題にしませんよね。っていうか、前提として同じだと信じ込んでますよね。でも、もしかすると、違うかもしれないじゃないですか。ね。でも、なんとなくその違うということは、あまり追求せずに、考えずに、同じだよな、ということで、なんとなくオブラートに包んじゃうところがある。まあ、でも、神学するっていうことは、そういうことをバラバラにして、こう、皮を剥いてね、中身で持ってぶつかり合うことが非常に大事なことなので、進学校ですから、いや、それは前提として違うかもしれないっていうところに立たないと、進学は成り立たないよねっていう話をして授業が始まるんですよね。 まあ、我々普通の場合はそんなことを別に特段引き合いに出す必要はないんですけど、でももしかしたら違うかもしれないんです。いや、むしろ違って当たり前なんですね。受け止め方は。四谷神聖教会の教会員だから、みんな同じ一つ思いです。理解に全く違いはありません。そんなわけないじゃないですかね。そうだったら気持ち悪い、逆に。うん、少しずつでもこう違っているからこそ、僕らはここで一緒にいる意味があるわけですよね。バラバラであることは何の問題もない。逆にそれを、こう、なんていうか、一辺一角も、違わないようにぴったりと一致させていなければならないみたいなことの方がよっぽど変ですよ。どれほどバラバラであっても、それは一つも問題でない。なぜなら、イエスが祈ってくださっているからです。いつも私たちのそばで取りなしてくださっているイエスがね。で、そのイエスの祈りとは、いつの日か私たちがバラバラじゃなく、一つになって、ね。そして神様の栄光を表す器となりますようにみたいな。わだかまりが溶けて一つになるようになんていう、そんな祈りじゃないんですよ。今はバラバラだけどそれはしょうがない。いつかきっちり一つになるんだからみたいな。そんな祈りじゃないんですね。そうではなく、すでにイエスにあって一つであるという宣言なんですよ。宣言もされてるんですね。神が私たちを守ってくださっているっていうのが事実なんだから、守られている時点ですでに私たちは一つなんですね。どんだけバラエティがあっても、どんだけいろいろな考え方があっても、私たちは一つなんですよ。全く同じ色じゃなきゃダメだとかね、声も動きも完全にこうシンクロするみたいなね。そういうのをこう、英語ではどうもね、ユニフォーミティっていうらしいですね。ユニフォームっていうのは、みんな同じもの着るじゃないですかね。違うもの着てたらユニフォームならないんですね。同じものを着る。で、みんな同じ動きをする。同じ声の出し方をする。最近どっかで見たなと思ったら、ああ、見た、この間、ロシアでやってたな、みたいな。バンザーイって言う大統領が叫んだら、兵士一斉に、バンザーイって叫んでたな、とか。そういえば軍隊の行進って一糸乱れずみんなシンクロしてるねって、あれかっこいいと思いますかね。気持ち悪くてもうね、ざわざわってしましたよ。本当にね、いや別に外国のことをバカにしてるわけじゃなくて、古いフィルムを見るとそのね、日本でも学生たちが動員されていくときの行進ね、みんなゲートル巻いて肩に銃を担いで行進してますよね。学校入ると子供たちはね、一生懸命その並ぶ練習させられるんです。もうね、なんだかなと思って見てるんですけど、それしょうがないんですね。だってこの国で学校の制度が始まったのは、軍隊の制度が始まったのと同じだったわけですよね、ルーツが。国民を軍人にする、まあ男子生徒なんでしょうけど、新民ですからね、兵隊にする。で、兵隊にするためにどうすればいいかって、右向け右って言った時にみんな一斉に右向かないと戦争にならないわけでしょ。だからそれを教えるのが学校だったんです。徴兵制と学生は同じ時期にスタートしてるんですね。ということは、学校はやっぱり基本的に軍隊を作り出すっていう要素を最初から持ってるっていうことですよね。で、みんなユニフォーミティを目指す。学校は確かにそういう圧力強いですよね。一つにならなきゃいかん。外れちゃいかん。制服同じ。ね、髪の毛も肩まで。やだね。スカートの丈も膝上なんぼとか膝下なんぼとかも細かく決まっている。みたいな。まあそういうの美しいと思う人も確かにいるかもしれないけど、私はそれはもう気持ち悪くてしょうがない。本当に嫌ですね。バラエティがあるからいいんですよ。違っているから豊かなんでしょ。それはイエス様がその違う我々を イエス様の名によって一つだと見てくださるから。どんだけ私が中心とずれてるなと思っても、そのずれてる私もイエス様の手の中では一つなんだ。そうおっしゃってくださってるから、我々は自由に自信を持って私の私らしさを発揮していいわけじゃないですか。でもこの形にきちんと一致しなかったら、あなたはダメですって思われていたら、ああ私はダメなんだなって思うしかないじゃないですか。イエス様は私に対してお前はダメっておっしゃいますかね。言わんと思いますね。ユニフォーム着て制服じゃなかったからって外されちゃいますかね。私はそうじゃないだろうと思いますよ。豊かなバラバラが神の奇跡によって一つになる、すでになっているっていう。それは英語ではユニティというらしいですね。ユニフォーミティじゃなくユニティ。ユニティというのはバラバラなんだけど一つ。何者かによってこうちゃんと囲われていて一つだよとされているっていうことですよね。私たちはそこに属してるんですよ。イエス様の集めてくださったお前たちは一つだよっておっしゃる、その中に私もまたちゃんと入っているんだ。それがイエスの祈りだったんですね。17章のイエスの祈りというのはそれだったんです。そのことを私たちは心に刻み覚え続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、イエスの取りなしの祈りによって私たちは神様に覚えられ、すでに一つとなっていることを知りました。私たちがバラバラに存在するのは神様あなたの御心であると私たちは信じます。私たちに与えられる聖霊によってそれぞれに違ったバラバラの賜物が与えられ、私たちが生きている間、そのバラバラの賜物によって、あなたを証しするように召されているのです。感謝いたします。生きている限り、あなたを証しし続けることができますように、復活の主イエスキリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。